マッサン。
はい。
ただいま。
おかえりなさい。え、どこから？
え、どこからって何、ひどくない？私どこかに行ってたじゃないですか。
ちょっとそこまで。
あ、興味ない感じ。どこへ行ってたって。今回はですね、関東を出張してまいりまして、そこで見たこと、感じたことを、お伝えさせていただけたらと思います。うん、まずはね、あったかかった。
ドシンプル。
あったかかった。もう別世界。うん。毎回感じるよね、何なんだろうっていうぐらい、たった2時間移動するだけでこんなに暖かくなるっていうぐらい。
いや、冬は本州に行った方がいいですよ、うん、本当に思いますよ。
本当だよね、うん、してさ、こう何、やっぱこう北国からね南に行くとさ、一番感じるのがさ、この体感温度の差だと思ってて、私シンプルにね、暖かかったっていうやつね。あちらの方とかダウン着てるのよ、大体皆さん。
ああ、まあまあそれはそうでしょうね。
そうですよ。でなんかこっちからもスプリングコート1枚みたいな感じでね。でなんか感じるわけよ、まあ、どうせ北海道あたりから来たんでしょうみたいな
的
な、
ね、この人は季節を間違っとるなっていう。
そうそう、雪山から下山したんでしょう的な感じのね。ちょっと思い込み激しいから、ちょっとそういうね視線を勝手に感じてしまうわけ。ちょっと電車移動もさ不安だからさ、まあ、1日駅員さんに確認しまくってさ、で私同じ人だって気づかないでさ、2回もさ同じこと聞いちゃってさすいません、これ千葉行きますかって、行きますよって言われて、ちょっと安心して電車の中座ってさ、また不安になったから、すいませんこれ千葉行きますかって言ったら、さっきと同じ人で行きますよって言われたね、えさっき言うたがなってね、苦笑いされてね。そう、まあ、そんなね気候の違いや交通の複雑さはもちろんなんですけれども、北海道との違いを至るところで感じる3日間となりました。うん。で今回視察させていただいたのは千葉県が2カ所、神奈川県、茨城県の4県だったんですけれど、うん、まずね多くの皆さんが共通して課題と感じているのが雇用の問題だなっていう風な印象でしたね。
うん、
まあ、家族経営だったら両親の高齢化、
うん
うん、生産規模が大きくなれば担い手不足、スタッフの不足だったっていうのは、うん、もうどの地域でも深刻化していて、まあ、これは北海道にも共通するところではあるなっていう風にも感じましたね。うん、でやっぱ求人出してもやっぱりなかなか人が集まらなくて、で、
うん、
で海外のスタッフの方を積極的に雇用している方もいらっしゃいました、
うん
うん、たださ、そこには住宅の問題とかもあるのよね。
はあ、そうか、そう、住むとこないんですね。
で私たちの、まあ、私のっていうか私の実家のご近所のでも海外のスタッフの方を雇用している法人さんあるんですけれど、そこのねお家はね、ご近所っていうほど隣が近くないの。これ北海道あるあるじゃない。
まあまあまあ100メーターで聞かないぐらい離れてる、ね、100
メーターぐらい離れてる、うん、なので、だけれどこうお隣が近いと今度まあトラブルになりやすかったり、
うん
うん、まあ、音だとかっていう問題もあるんですよね。でこの空き家はあるんだけれども、その千葉の方とかでもね、そのご近所との折り合いだとかトラブルを想定して事前にきちんとシミュレーションをして対応しているっていうのがとっても印象的でしたね。
うーん、
でも北海道も担い手不足ではあるんだけど、これはどう解消していってるのかなっていうふうに、まあ、ふとそういえば北海道はどうしてるのかなとか、うん、
どうして
思って、そう、
どうなんですかね。
ね、
まあ作物によって違いますけど、基本的にはもう機械化をどこまで進められるかっていうか、うん、なんだろう、うん、最小人数で、うん、 チームを回せるか事業を回せるかっていうところに注力しているような気がしますね。そのスタッフを取ることに注力するよりもまずは最小人数でどこまでの事業を回せるかっていう、
うん、
そこにきちんと注力してから、うん、まあ、それで抑えきれない分を賄いきれない分を、うん、新たなスタッフの雇用で賄っていくみたいなやり方が多いんじゃないかなっていう気はしますね、
うんうん、やっぱり作物によるよね。
あ、そうでしょう、ね、機械が、
ね、バーッと入っていけるところだったら、うん、だけどもう千葉県の視察に行かせていただいた株式会社ファーム岡野さんは株を生産してらっしゃる農家さんでほとんどが手作業なんですよ、
うん、
でも施設見せていただいてもたくさんの方が、まあ、冷たい水でね株を洗っていてどんどんどんどん仕分けをしていってるっていうところを見せていただいて、うわ、改めていろんな方々の手があってこう食卓に野菜が届いているんだなっていう風にそれを見て強く感じましたね。でね、あと出荷先が今回お話しさせていただいた皆さんね、結構直接スーパーだとかそういう場所へ卸している方ほとんどで、
うん、
これは作物に限らずという印象でしたね、
うん
うん、で北海道はまだまだ農協出荷が多いイメージだったんだけれど、今回お会いした方々は自分たちで売り方を売り先を確保している方が多いっていう印象だったな。で、北海道も今後作物に限らず多くなってくるのかな、そういう風に自分たちで売りに行くっていう人たちが どうなんだろう。
どっちでも良くないですかっていうのが僕の感想で、
ほうほうほうほう、
だって収益が立つ方が正解なので、
うんうんうん、
経営的には、うん、そこは収益が立つのであれば農協に出してもスーパーに出し、うん、直接出しても同じ結果ですから、
うんうんうんう
ん、より、利益率の高いところ、
うん、
より利益が残るところに出すっていうのが、まあ、今後の流れだろうなっていう気はしますけどね、うん、だからそれに関しては地元の農協の強さとか、
うんうん、
そういういろんなことが絡まってるので、
うん、
おそらくは、うんうん、もう農業者の数だけいろんな形があるんじゃないかなって、
正解があるっていう形かな、うん、
っていう気はしますけどね、
うんうんうん、確かにね、そうだね、うん、でなんかこう今回お会いした農家さんたちはみんなさんの印象なんだけど、なんか個人的にはその農家でありながら交渉の場にも立つビジネスマンっていうような方が多いかなっていうのが視察先それぞれで感じたことですね、うん、で私たち憧れの場所にも今回行ってきたんですよ。
憧れの場所、
うん、今回ね農場視察の他にも弊社ノードシェモアがお取引させていただいている神奈川県川崎市の割烹連さんにもお伺いすることができたんですよ。
あら、それは素晴らしい、やっとご挨拶できましたね。
見た私のストーリーズたち、
ちらっと
美味しそうだったでしょ美味しかったんです、すごくとっても感動しました。
あら、いいじゃないですか、
うん、とってもいい時間でしたね。今まあ、ノードシェモアでは農家が選ぶ農家というテーマで時期それぞれの旬野菜を連さんにご紹介させていただいていて、でも今回やっとお伺いすることができたんですが、もう本当にさっきもお話ししたように驚きの連続でした。うん、実はありがたいことに私たちこの2年間一服でつながった農家さんたちが作ったものをさ食べる機会がさたくさんあったじゃない。
ありましたね、はい、
ねえ、でその中でもさやっぱりさ野菜の美味しさにさ驚いてビビッときたっていうのがたくさんあったよね、うんうんうんうん、
いや、 やっぱり今までどれだけ視野が狭かったかっていうか、うん、まあこういうや、例えばこの何、人参ってこういうもんだよね、じゃがいもってこういうもんだよねっていうイメージとか、今まで食べてきたものの、がベースにあるんですけど、まあ、それを根底から覆すようなレベルのなんじゃこりゃっていう、
そうなんじゃこりゃ
っていうのがやっぱいくつかありましたよね、間違いなく、うん、
あった。
それは本当にあのその作物の価値観が揺らぐレベルの、まあそれは僕らがあのいかに平凡なものを食べてきたかっていう証左でもあるんですけど、なんかそこの、うん、価値観をぶっ壊されるぐらいのなんか、いや
そう、
なんか未確認生物にあったぐらいの未知との遭遇ですよ、本当に。そう、
うん、
これ何これっていう、え、これ本当にこれ同じ野菜っていうようなものありましたよね、確かに。
あるあるあるある、
そう、やっぱりそれを僕らも、うん、これなんで知られてないんだろうねっていう、
そう、
なんでみんなこれ知らないのっていう、
そう、
この人やばいでっていうのを、
うん、
もうちょっといろんな方に知ってもらいたいよねっていう、まあそれは完全に僕らのわがままではあるんですけど
そうだね、もうね、完全なるわがままだよね。
そう、でそれをやっぱり、う
ん、知ってほしいんだってね。
そう、
うん、
でやっぱりさやさん今回行って、
うん、
そのそういうのをもっと知りたいっていう方がいらっしゃったってことですよね、少なくとも。
いらっしゃったのよ、うん、それもまた嬉しかったし、あ、やっぱ美味しいものって求められてるんだっていうのは感じましたね、うんうんうん、そうして、やっぱりこのあの元々の素材の美味しさを知っているからこそ、そのレンさんのお料理の力でさらに魅力を引き出されてるってことにもグッときましたし、
なるほど、
やっぱりね、この美味しい農産物の、ね、魅力とね、農家さんのね、こだわりとか工夫、努力、そして価値を改めてしっかり伝えていきたいって感じる時間となりましたね。感慨深い体験だったよ、かなり。うらやましかろ
いやいや、僕は僕であの必死にいろいろやってたので、はい、ほとんど見てなかったんですよね、あんまり。あのチラッとストーリーを見て、あー、うん、あー頑張ってますねっていうぐらいで、僕は それどころではなかったので、
ごめんごめん ね、 ね、大雪の中ね、そうそう、私たちがね、舗装を歩いてる間、あなたは雪の中を ね、
そうですね、
歩いていたんでしょう。そうなんですよね、機械乗ってね、いや本当に、うん、割烹連の皆様本当にありがとうございます、これからもよろしくお願いいたしますっていうことで、いやいい経験でしたよ、うん、
うん
うん、百聞は一見にしかずだなっていうね、
主張になりまし
たね。
言ったでしょ、
よかった。
そう、
うん、やっぱりね、可愛い子には旅をさせようってこういうことだなと思います。まあ可愛いと思われてるかどうかはわからないですけど、自分で言っていました、
ね、思ってはいないですが、
ちょっとぐらい思ってよ。そう、もうすごかったのよ、なんかさ、やっぱこう電車の中とかからね、風景がこう違うっていうものも一つさ、
うん、
わーっていう、まあ、自分たちの家族旅行で行くこともあるけれど、本州の方っていうのはそれでもやっぱ今回出張ってことで見る部分がこう家族旅行とは全く違うっていうのがもう一つ刺激になって、
あ、ま、なるほど、
ごめんね、単純に庭にみかんなってることに驚いたし
あ、それは僕滋賀県行って驚きました。それは僕
も驚くよね。
あの、そう、あの中道農園さんで泊めてもらった時に夕方、うん、あれみかんじゃねっつって、え、みかんは乗ってるよ、食べなとかって言われて、ええってあれ
取りなって言ってくれたのいいな、
だって結局食べてないんですけど
めっちゃ食べたかった、取っていいのかなって思う瞬間何回かあったよ、なんかこう
ダメだよ、ダメだよ、絶対ダメだよ
1個くださいみたいなね。あとね、竹生えてるっていうのもびっくりしたでしょ。
ああ、そうそうそうそうそう、僕も竹初めて見ました
ね。え、かぐや姫じゃんとかって思って、
かぐや姫じゃん
出てきちゃう、竹取りの大きなとかって思っちゃったりして。あとレンコン畑あちこちにあるでしょ、なんかこう水張ってさ。
ああ、そっか、千葉、神奈川、あれ神奈川でしたっけ。
そう、うんとね、
千葉か、
千葉から千葉に、成田から千葉に移動してる時にもあったし、 うん、結構こうなんかポッてこう急に現れるレンコン畑っていうのにすごい、
北海道にはないですからね。
ないないないないないないない、うん、本当キョロキョロしながら見てた、ね、うん、そうなの。本当ね、これ会う人みんなに言っちゃうんだけど、私生えてる植物の違いが一番面白くて、その何、植わってる木とか草とか、うん、そう、え、何この南国にしか生えてないやつじゃんみたいない
や、それはそうです、僕らも同じ意見ですよ。だから市が行った時も、え、待って、この時期って葉っぱついてんだっつって、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、なんか緑久々に見たって感じで、それだけでこうなんか胸が高鳴る感じだったよね。
あの、あ、僕と島田くん2人で北海道から行った時に、
そうだよね、
ボソッと、なんか仕事しなきゃいけない気温ですよねとかって、うん、いや、そうなんだよね、なんかさ、
気持ちになっちゃった、
なんかそわそわするよねこの気温ねって言って
そうだよね、そうだよね、そわそわするよね、俺ここにいていいのかなって思っちゃうよね。
早く帰ろうって、
大丈夫、そう、安心して、北海道は雪まみれだから、
そうそうそう、いや、だから
何も土見えてね、
早く帰って現実に戻ろうって言って、
そうだね、う、うん、凍えようってね、まだまだ我らは冬なのだとね、うん、思いたいってさ、そうそうそう、なで、美味しいものもね、あのレンさんでもいただきましたけど、他にもいただいたりしてね、あの成田でうなぎとか、
おっと
一人うなぎとか
おっと
しちゃったりして、あとね、青野さんが連れて行ってくれたお店でね、マグロの頬肉を食べてね、それもすっごく美味しかったしね、 あとね、ボーイとデートしたね、茨城のね、爆飯とかね、
食ってばっかりだ、
あ、全部肉と魚だわ、でもなんか野菜食べてないぞって言われてるから、
野菜食べてきてください、
野菜食べてないぞ、やっぱおやおやって感じで、で、まあ、実は今回あの、まあ、のどしえまおのメンバーでもあり、あの株式会社吉部寺の三沢さんの関東出張に私同行させていただいて実現した出張だったのよ、
うん、
でも本当に何から何までお世話になって、もうただ100回ぐらい邪魔だなっていう風に言われながら一緒に100回ぐらい、もう200回ぐらいも邪魔とかって言われながら、あの一緒にさせていただいたんですけど、本当に何から何まであのお世話になって、で、あ、まあ、次は一人で自分であちこち飛んで、まあまあ、そう、こんなの見てきたよってマスさんと三沢さんにうまく伝えられるようになりたいなって思うしノードシェマーで、うん、やるべきことどんどん見せていきたいなって思っております。
初めてのお使い
本当ね、でもさ、私すごいの、あのさ、帰ってきてさ、鏡見てさ、思ったの、え、私ほうれい線ちょっと薄くなってるって思って、それさ、三沢氏とさ、ずーっと喋ってたからだと思うんだ、絶対にこの途切れることないくずーっと、あ、いろんなことをもう喋っていたので、こうな、口周りが鍛えられたっていうか、なんかなんならちょっと良かったな、なんか、あ、フェイシャル三沢だなみたいな感じで、うん、良かったなと思って帰ってきたり、
ちょっと三沢氏に三沢氏役員手当あげなきゃいけない、合わないっすわ
本当ですね、本当です、笑い事じゃないですよ、本当にね、
ボーナス発生ですよ、これ本当に。
ボーナス発生でございます、本当にいつもお世話になっておりますね。で、まあ最後になるんですけれど、一服勉強会でねお会いして、それから大好きな青野さんとボーイにも今回会えたし、
うん、
今回ね新しいご縁でつながることができた、和蔵岩本園の岩本さん、うん、株式会社ファーム岡野の岡野さん、そしてみのりファームの原田さん、本当に皆様お世話になりました、ありがとうございました、ということで、さやさん関東を視察してきたよの回でございました。どうや
どうやどうや
どうすか、報告になってますかね、大丈夫ですか、
いいんじゃないですか、
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 ありがとうございます、
何かを吸収するということがとても大事なので、そこのクオリティとか、うん、なんか、なんだろう、
うん、
別に何かを答えを出してこいとかっていう話ではないので、
うん、
何かを得てくる、何かを感じてくるということがすごく重要だなって、やっぱ視察に関してはやっぱそこがすごく重要だなっていう気はしてて、
うん
うん
うん、
やっぱりそれってなんだろう、例えばじゃあ 講演会に来てくださったから、その話を聞いて分かった体でっていうのは、やっぱりそこはやっぱり難しいだろうな、そこまでの解像度にはならなくて、やっぱり行って現地をしっかり見てきたっていうのが一番解像度が高いっていうところはあって、やっぱりコロナ禍でそのオンラインでミーティングしようとか、まあ、まさに、ね、僕らもこの収録だってオンラインじゃないですか、会ってないじゃないですか、僕らほとんど会ってないですよ実はね。
まあそうだね、そう
なんだけど、それってやっぱり、コロナにのおかげではあるんですけど、だけどコロナをもってしてもやっぱりオフラインの重要性っていうのは揺るがなかったなっていうのは、すごくむしろコロナ禍でオンラインが使えることによって、よりオフラインがいかに重要であるかっていうことがまざまざと実感できたなっていう、そこはすごく僕も感じていて、
おっしゃる通り、
やっぱりその内側でやーやー言ったところで何も始まらなかったなっていう、そこはやっぱり動いてなんぼ、足使ってなんぼって、聞きに行って見に行ってなんぼだなっていうのはすごく感じて、まあ、そして僕自身が感じてて、でそれをぜひ、さやさんにも感じてほしかったなと思って、お行ってこいやっつって、
行ってきましたわっていうことでね、
黙って行ってこいやって言ったのが、正解だったなと、
ビービー言うんじゃねえね、尻を蹴っ飛ばされていったようなものなので、でもすごくいい体験でした。
でもうるさい、早く行ってきてくださいって、
だね、
はい、
これからいろんなとこ行きたいと思います。
いいと思います。
でさ、
はい、
ね、でさ、帰ってきたらさ、私は決めてたことがあってさ、私頑張ったねのご褒美に、ズーヤンからいただいたお茶を飲んで、美味しかった、なんか景色見えた、琵琶湖見えたみたいな感じ。
あれ
美味しかったよ。
ハンバーグ
は、いや今言うじゃん。
あ、そっか
ハンバーグは先ほど食べました。美味しかった。京子さん、斉藤先生ありがとうございます。私の生きる活力になりましてまたこれで頑張れそうですまたお邪魔しますね。
これあれだな、
という
さやさんなんか会った時は皆さん餌付けしてあげてください。すぐ戻るんで
そうだね、結構ヒューンって戻ったりするってすぐに元気になれるので、
これからもどっかあれですよ、大型の取扱説明書みたいな本昔あって、
もう大型の取扱説明書イコール私の取扱説明書なので、
食べ物をあげると懐くって書いてあって、
あ、そうです、そうです、完全にそうですね、はい、なのでなんでもどしどし待ってます。気嫌いはありませんのでよろしくお願いいたしますなんだこの話は、最後何なんだ一体これは
いい仕事ですね、
ということ
食べる仕事、
いや素晴らしい、ありがたいです ね、美味しいものをこれからも知って、美味しいものをたくさんの方に届けられるように、ね、いろんな体験したいと思います。今日はさやさん関東出張に行ってきたようでした。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
農家の一服では皆様からのお便りをお待ちしております。農業の疑問や相談、ちょっと聞いてみたいテーマまで、 Spotify の Q&A コーナー、農家の一服 Instagram、 または X のメッセージ機能でお送りください。お便りをいただいた方の中から抽選で一服ステッカー、もしくはさやさんのおすすめ一服お茶菓子をプレゼント。ご応募お待ちしております。